恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。最近子供の詩集に私はちょっと夢中になっていまして、いろんな詩を読んだりまたご披露するのが大好きなんですけれども、最近はどんな有名な詩人よりも素晴らしい詩が小さな子供たちによって生み出されているんですね。先週は子羊クラブのクリスマスがありまして、そこで一つの詩を、紹介させていただきました。皆さんにもちょっと紹介しましょう。この詩は3歳の田中大輔君というですね、男の子の詩です。ママという詩です。あのね、ママ。僕、どうして生まれてきたのか知ってる？僕ね、ママに会いたくて生まれてきたんだよ。それだけなんですけど、私はこの詩を最初読んだ時もう胸にズキンと来ちゃいまして、私たち一体何のために生まれてきたのか、昔からずっとこの問題を人々は人間は考え続けてきたんですけど、どんな哲学者の出す答えよりも、この3歳の大輔君、すらりとそれに答えを出したのです。お母さんだけ得をしてるなと思いますので、今度はお父さんの詩をもう一つ紹介しましょう。バランスをとっておかないと。小学校1年生の小沢孝之君の詩です。お父ちゃん大好きっていう詩です。お父ちゃんはかっこいいな。僕、お父ちゃんに似てるよね。大きくなるともっと似てくる？僕も父ちゃんみたいにハゲるといいな。なんとも素敵な、私にとっても慰めに満ちているですね、詩でしょうかと思うのですけど、太陽の光を反射する神々しいお父ちゃんが、孝之君にはたまらなくかっこいいわけです。小さな子供たちは、こんなにもお母さんを愛し、またお父さんを尊敬しながら育つわけです。そしてそんな親を見ながら、空気を吸うように、親の生き方を吸収しながら子供たちは成長していくわけです。今日アメリカの方々が、またカナダからいろんな外国の方々がたくさんいらっしゃいますけれども、あるアメリカ人女性が自分の幼い日に見た両親の様子をこう語っています。私の家族ではね、夕食が済むと父は必ず安楽椅子に腰を下ろして、母を膝の上に乗せて楽しそうに話し合っていました。私は床の上で寝そべりながら、その二人の姿を見ていて、自分も結婚したら、夫の膝の上に乗せてもらえるんだという夢を持って育ちました。この話を聞いた、ある日本人牧師、すかさず彼女に尋ねました。その夢叶いました？おー、イエース。目を輝かせながら彼女は返事をしたというのです。それを聞いたその牧師、よし、俺もとですね、早速家に帰ってトライしました。おい、節子！皆さん、キミコではありませんので、この牧師の奥様の名前なんですね。おい、節子！ちょっとこっちへおいでよと、膝を叩いて呼ぶと、節子さん、なーにと、言いながら寄ってきました。ところが次がまずかったそうです。節子、すまないけど背中かいて。これ以来節子さんは膝の上には登ってこなかったそうですが、先週でしたか。 5分間見つめ合ったらっていう話で、その後皆さんの家庭に様々な反響があったことを聞いてですね、もっと詳しくお聞きしたいなと思ってますけど、今日また膝の上に乗るご夫婦、奥様いるでしょうか。素敵ですね。創世記26章には、アブラハムの子供イサクのその後の歩みを見ることができます。偉大なお父さん、アブラハムでしたから、イサクは良きにつけ、悪しきにつけ、その影響を大いに受けながら育ったわけです。一節。さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別に、この国にまた飢饉があった。それでイサクはゲラルのペリシテ人の王、アビメレクのところへ行った。イサクもお父さんと同じように試練を受けたのです。お父さんの場合はその時、飢饉の時、エジプトに逃れたんです。ところがそこで大失敗をしました。その後、アブラハムお父さんは、ゲラルのペリシテ人の地に行って、またまた同じ失敗をしました。どういう失敗でしたか？自分の奥さんがあまりにも美しかったので。いいですね。自分の奥さんも、もうそれも相当な年だったはずなんですけども、あまりにも美しかったので、外国に出かけると目をつけられて、夫である自分は殺されて妻を奪われるかもしれないっていうことで殺されないために、これは自分の妹だということにしたっていうあの出来事です。そして二度までも奥さんのサラは危うく滞在している地の王様に奪われそうになったのです。なんとイサクはそんなお父さんの失敗をまるで真似をするかのようにして繰り返してしまいました。六節から今日読まなかったところです。その後のところ。ちょっと読ませていただきましょう。26章の6節。イサクがゲラルに住んでいるとき、その土地の人々が彼の妻のことを尋ねた。すると彼は、あれは私の妻ですというのを恐れて、あれは私の妹ですと答えた。リベカが美しかったのでリベカのことで、この土地の人々が自分を殺しはしないかと思ったからである。イサクがそこに滞在してかなり経ったある日、ペリシテ人のアビメレクが窓から見下ろしていると、なんとイサクがその妻のリベカを愛撫しているのが見えた。それでアビメレクはイサクを呼び寄せていった。確かにあの女はあなたの妻だ。なぜあなたはあれは私の妹ですと言ったのだ。それでイサクは彼女のことで殺されはしないかと思ったからですと答えた。アビメレクは言った。なんていうことをしてくれたのだ。もう少しで民の一人があなたの妻と寝て、あなたは我々に罪を負わせるところだった。そこでアビメレクはすべての民に命じていった。この人とこの人の妻に触れる者は必ず殺される。イサクの生涯は、聖書の中にあんまり詳しくは出てきません。しかしそれでも、いろいろとイサクにも失敗や、また失望することがあったことがわかります。先週見たように、双子の子供、そのお兄さんのエソを、イサクは偏り、思って愛してしまったこと、また今読んだリベカを、妹と偽って危うくリベカを、汚すことになりかかったこと、また、次のページ、同じく創世記26章の34節を見ますと、息子のエソのことで、エソは40歳になって、ヘテ人ベーリの子、ベーリの娘、エフディテと、ヘテ人エロンの娘、バセマテとを妻にめとった彼女たちはイサクとリベカにとって悩みの種となった。子供のエソーが、現地のヘテ人の女性二人を、なんと妻にしてしまったのです。異邦人の、それも偶像崇拝の民を妻としたために、この、二人の嫁は、イサクとリベカにとって悩みの種になった。しかしです。イサクにもあった、そのようないくつかの失敗とか、過ちとか、失望とか、にもかかわらず、神様はイサクに現れて、祝福の約束をなさいました。二節から。26章2節、主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな。 私があなたに示す地に行き、住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。そして実際、このイサクは神様と共にいていただくことによって、豊かに豊かに祝されたのです。イサクの周りの人々も、イサクを見て、特にですね、一度はイサクに敵対した者たちでさえも、28節を見ますと、それで彼らは言った、私たちは主があなたと共におられることをはっきり見たのです。ああ、これはクリスチャンに対する最高の、なんて言いますか、褒め言葉、証ではないでしょうか。クリスチャンがあなたを見て、神が本当にあなたと共にいることがはっきりわかりましたと、神様を知らない人々から言われるようであったら、イサクはそれほどに神様に祝福を受けたのです。でもなぜイサクはそんなにも祝福を受けたのでしょうか。イサク自身にそれほどに祝福を受ける資格があったのでしょうか。確かに、イサクにも失敗過ちだけではない、実に立派な点が多くありました。皆さんも思い出すことができるでしょう。まず最初にあの青年時代です。お父さんに神様からあなたの愛する一人のイサクをモリアの山で捧げよう。もうその時アブラハムは結構なお年ですから、もしもイサクが抵抗したら簡単にイサクはお父さんをやっつけることができた。でも従順にイサクは縛られて、そしてその祭壇の上に横になって目を閉じて、お父さんが振り上げるその刀で心臓を一突きに、その殺されようとするそのところに従順に横になったのです。そのイサクの姿は、父なる神様の御胸によって、従順に十字架の道を歩まれたイエス様を指さすイエス様を思わせるほどに尊い行動でした。また結婚の際に、自分が会ったこともない女性、神様が備えてくださった人、リベカを、本当に感謝と喜びを持って迎え入れて愛したこと。そのリベカに赤ちゃんができないっていうことで、20年後に主に祈って、その祈りのゆえに赤ちゃんを与えられたこと。またこの26章の後半では、実は来週、ここからクリスマスメッセージをするんですが、頑固にこの流れから外れないようにして、そこからクリスマスメッセージをするという冒険をするんですけども、来週見るとこのところで、井戸のことで揉め事が起こると決して争わないで、次々と譲りながら、その次の井戸に、その次の場所にと移動していく、本当にですね、平和の人であったイサク。素晴らしい性格です。しかし、聖書は、イサクのそのような美しい点をいろいろと挙げるんですけれども、イサクが祝福された理由はそうではない他にあるというのです。もう一度26章の3節。後半。それは私が、これらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私は、あなたの父、アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。また5節。特にご一緒に5節を読んでみましょうか。はい。これはアブラハムが私の声に聞き従い、私の戒めと命令と掟と教えを守ったからである。また次のページ24節へ行きますと、主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私はあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。今3箇所を引用しましたけど、皆さんここに実に大切な聖書理解の鍵とも言うべきところがあるのです。ぜひですね、ここのところをしっかりと自分のものとしていただきたいのです。そしてここに驚くべき祝福の鍵、祝福の秘訣があることに気づいていただきたいのです。神様は、 幾度も幾度もアブラハムに現れて語りかけられました。神様がアブラハムに語りかけられた最初は創世記の12章からでした。大切ですので、もう一度、ずっと以前に見たところですが、12章。一節から読んでいます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ここに、アブラハムに対する命令と、そしてその命令に従った場合の祝福の約束が、そして、アブラハムが主がお告げになった通りに従ったことが描かれています。続けて、ただ項目だけ、その、司法の裏のアウトラインに項目だけ書いてありますけれども、その箇所だけ、13章の14節から、15章の1節、また5節、6節、18節、17章の1節から4節、そして22章の15節とですね、ぜひご自分でしっかりとその目で確かめておいていただきたいのです。このようにですね、神様のご命令に旨と指示に従ってアブラハムはひたすら主の声に聞き従いました。故郷を出て、ヘブル書の11章によれば行き先を知らないではいと言って出発したのです。アブラハムはひたすら主の言葉を信じて従い続け、ついには愛する一人子イサクさえも捧げようというその言葉に従って従順に彼は従い通したのです。そして、このアブラハムの信仰と従順のゆえに、神様とアブラハムとの契約は有効になったのです。そして、神様とアブラハムとの契約は有効となって実行されることになりました。誰に？アブラハムの子孫に。アブラハムの子孫が海の砂のようになる、空の星のようになる、そしてその約束の地カナンに住むようになる、そしてその子孫によって全世界が祝福される。実は、ここにも出ている、あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福される。新約聖書では特にそこのところを取り上げて、ここで子孫とは一人の子孫を指しています。子孫たちではなくして、一人の子孫によって全世界が祝福される。それはイエス・キリストですとですね、伝えるのです。イサクは、ただアブラハムの子供であるというそのことによって、神様とアブラハムとの約束による祝福を受けるようになったのです。すべてがアブラハムのゆえに祝福されたというのです。決して自分の信仰深さとか、自分の正しさとか、自分の努力とか、自分の功績とか、自分の才能とか、そういったものではなくして、一切の祝福が、ああ、お父ちゃんのゆえだ。イサクが何か神様から豊かな祝福を受けると、あ、この祝福は、お父ちゃんが、神様に従順に従ったから、だからその契約のゆえに私にこの祝福が来たのだ。イサクはいつも、あ、これはお父ちゃんから来たんだ。まさに、受けるすべての恵みを、お父ちゃんありがとうと、感謝していたわけです。実は、この原理、神様とアブラハムが契約をして、その契約が成立したゆえにその祝福が子孫に伝わっていくというこの原則が実は私たちに適用されているのです。そしてこの原則は、イサクどころではない、イサクが到底味わうことのできなかったほどの豊かさを持って、私たちへの祝福となっているのです。そこに書き出しておきました。ガラテヤ人への手紙4章の28節。 兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。イサクはアブラハムの約束の子供でした。ですからアブラハムと神様の契約の祝福を受け継いだのです。アブラハムにつながっていたために、この約束の家に祝福をいただいたのです。そしてこのガラテヤの手紙の言葉によれば、私たちも約束の子供だ。私たちはキリストの約束の子供なのです。あなたが、私たちがイエス・キリストを信じましたら、イエス・キリストを私の救い主として受け入れましたら、イエス・キリストがあなたの罪のために十字架に死に、三日目に墓から葬られたあなたの本当の救い主であることを信じられましたら、あなたはその瞬間キリストにつくものになるのです。そしてキリストの約束の子供となるのです。このことをもう少しですね、そこには、手法にアウトラインの中に絵を描いておきましたけど、OHP でちょっと見てみましょう。神様とアブラハムの契約でした。で、神様の身旨、命令にアブラハムは従順に従い通したために、この契約は成立したわけです。そして、その契約のゆえに、その子孫に祝福が、土地があなたのものになる、子孫が 星のように増え広がる、神様が常に共にいてくださる、繁栄させてくださる、全世界が祝福を一人の子孫、キリストによって、まさにこの同じ原則が神とキリストとの間になされたわけです。神は、その身旨、命令を与えられました。キリストは、律法の上におられる方なのに、律法の下にクリスマスに人として生まれました。なぜ人として、それも赤ん坊として生まれてきたんでしょう。救い主が聖人として天から降りてきて、そのまま十字架にかかってもよかったじゃないですか。なぜ赤ちゃんとして生まれて成長して、普通の人間のように成長して十字架にかかったんでしょう。上から聖人として下ってきたんじゃダメだったんです。律法の下に生まれて、私たちと同じように神の律法を忠実に守りを行っていくという生活が必要だったのです。そして人類の中でただ一人だけ、キリストだけが一回の罪も犯さない、律法に完全に従い通したために、完全に従順に従い通したために、神とキリストとの契約が成立したのです。そしてこのキリストにつく者たちに豊かな祝福が約束されたのです。ここにいろんなですね、祝福を書き出してみました。永遠の命、罪の許し、義と認められること、神の子、神の家族になること、御国の相続者、天に国籍を、神との和解、平和、聖霊、解放されて自由、御子の姿にまで変えられるということ、復活の望み、豊かな人生、実を結ぶ人生、御霊の実の豊かさ、聞かれる祈り、主にある兄弟姉妹、神を知る人生、賜物による奉仕、神が常に共に、キリストの体の一部、教会の一員であること。実は今日の、教会学校の、一般の A では、この礼拝の前に、この豊かさを一緒にみんなでですね、作業で出してみたのです。まあですね、最初はポツポツと出てきたんですが、そのうちにもう止まらないぐらい、もうキリがないぐらい豊かな祝福が、溢れるように出てきたのに、本当にみんな最後はですね、ああ、嬉しいね、っていうことになったんですけど、ぜひ皆さんも聖書を開いてですね、イエス・キリストを信じることによって与えられている祝福の豊かさをぜひ数えてご覧になったらいいと思うのです。パウロは祈りました。一緒に開いてみましょう。エペソ人への手紙の一章です。新約聖書、エペソ人への手紙、一章、341ページ。エペソ書、一章の17節から19節までご一緒にゆっくり味わってみましょう。はい。どうか、私たちの主、イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊を、あなた方に与えてくださいますように、
またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。イサクが一切をアブラハムのゆえに受け取ったように、私たちは一切をキリストのゆえに受け取ることができる。いや、受け取っているのです。キリストのゆえに私たちに驚くべき祝福が注がれているのです。ただ私たちの目が開かれていないために、イサクの場合、創世記の26章に帰って締めくくらせていただきますが、イサクは26章の12節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて、非常に裕福になった。わあ、イサクは祝福されたんだな、羨ましいなと思うかもしれません。しかしです、もしもイサクが今日、ここにゲストとしていらっしゃったら、イサクが今日ここに立ったとしたら、イサクは何と言うでしょう。私は種を植え、まいたら100倍の収穫を得て豊かに祝されたんですよ、いいでしょうではなくして、実は私たち一人一人クリスチャンに与えられている、キリストにあって受けている祝福の豊かさをイサクは見て、きっと手に取られると思うのです。イサクが私たちが受けている祝福を見たとき、それこそ唖然とすると思うのです。そしてそれ以上に、私たちがそれほどに豊かな祝福を受けているにもかかわらず、私たちがそれに目が開かれていないために、受けている祝福、栄光、喜び、楽しむことがない、私は祝福されていない、虚しい、寂しい、足りない、貧しい、力がないとつぶやくばかりなのを見て、イサクはまさに宝の山でもたれ死にという言葉がありますけど、クリスチャンがまさにキリストにあって宝の山に分け入っているような、そんなものであるのに、そこでなんと貧しく虚しくつぶやきつつ生きているかに、私はもっとイサクがあっけに取られると思うのです。自分の内側を見て、ないないと嘆くのをやめ、また他の人を見て、足りない足りないとつぶやくのをやめて、一切がキリストのゆえに溢れるほどに与えられていることに、ぜひ目を開いていただきましょう。クリスチャン生活というのは、このキリストにあってまさにほくほく顔で生きるところに魅力があり、その醍醐味があるからです。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。